こんにちは、エンタメです。コピーライティング7つのテクニックについて音声セミナーを行います。よろしくお願いします。コピーライティング、これはどういうことかっていうと、簡単に説明すると、物を売るための文章、よく使われるのが、例えば販売ページ、情報教材をこう紹介するような販売ページだったりとか、あとは広告、例えば新聞広告とか、チラシの広告とか、コマーシャルとか、雑誌のこう表紙とか、いろんなところで広告っていうのは使われている。ネットでも例えばアドワーズ広告、 Google で検索した時に出てくる広告だったりとか、 Yahoo で検索してきた時に出てくる広告、ああいったものも全て基本的にはコピーライティングが使われている。でもコピーライティングって実はいろんなたくさんのテクニックがあって、これを例えば全部理解しようと思ったら結構大変だし、なかなか自己流で勉強してそれを実践につなげるということになるとかなり難しい。だからこそ今回コピーライティング7つのテクニックということで、実際に私自身がじゃあ勉強したことを実践にどう有効活用しているのか、この7つのテクニックを今回特別に暴露させていただく。ぜひ、すぐにできることとできないことがあるかもしれないけども、できることは即実践につなげていただいて、でこうテストを重ねながらさらに精度に上げるとか、いろんなテストを重ねてあなたなりのこう、オリジナルノウハウというか、そういった部分につなげていっていただきたい。ではまず最初一つ目だけども、一つ目としてはまず興味を引くという、コピーライティング、これどういうことかというと、例えば販売ページであればヘッドコピーとか、またサブキャッチ、要は販売ページの中で例えば赤い大きな文字とかでところどころこういろんなこう一文とか一行とか二行ぐらいで書いてある部分がサブキャッチと言われる部分で、ヘッドコピーとかサブキャッチっていうのはこれなんであるかっていうと、まずヘッドコピーっていうのは続きを読んでもらうから、3秒以内にやっぱり人っていうのは続きを読むかどうか判断するんで、そのためにもしっかりとこうターゲット設定をして、でおなんだこれみたいな続きが読みたくなるようにこうフックをかけるというか、なので例えばこのヘッドコピーとかサブキャッチもまずはこう興味を引くと。じゃあこれをいきなり例えばホームページとか広告とか打つ人はいないと思うんで、じゃあブログとかメルマガであればどういう部分になるかっていうと、ブログであれば記事タイトル、メルマガであれば件名になる、これが一番最初に、これを興味を引くという部分、もっと言うとこう読まない壁を突破するために、一番大事な部分になる。ブログの記事タイトルであれば、結構ガチガチに、検索エンジンからのアクセスを狙うんであれば、左端にキーワードを入れると。複合キーワード、例えば2つのキーワード、ブログアフリエイト稼ぐ方法とかっていう感じで2つのキーワードを記事タイトルに入れるというのは、これ基本的なことなんだけども、やっぱりそれだけだとクリック率ってのはなかなか上がらないし、記事っていうのは読んでもらえないんで、じゃあどうするかっていうと、例えばこうサブタイトルとしてインパクトあるこう検索エンジンとか全く意識せずにそのフレーズを見ただけで記事が読みたくなるようなフレーズというか、キーワードっていうのを記事タイトルに埋め込む。例えば、実績のこう報酬の売り上げの数字を入れるとか、アクセスの数字を入れるとか、3つの秘訣とか7つの方法とかっていう感じでこう数字を入れるとか、または期間を入れるとか、そういった部分もかなりこうブログタイトルには使えるし、あとは検索エンジンを全く意識せずにもうインパクト重視でブログのページビューを伸ばそうと思ったら、本当に強烈なインパクトのこうタイトルっていうのを入れる。例えばリストラから大成功を収めた究極の方法とかっていう感じで、例えばマイナス4位からプラスに変えるような感じのタイトルっていうのもかなり効果的。メルマガであればあんまり長い件名っていうのもちょっと微妙なんで、ブログタイトルも大体30文字前後ぐらい押さえておく。あんまり短すぎてもやっぱりクリック率って上がらないんで、逆にメールマガだと 長すぎるとこう開封率下がるんで、まあ、結構短めがおすすめなのかなと。まあ、10文字前後、まあ、15文字前後ぐらい。まあ、極端なこと言うと、1文字とか2文字でも OK。ただ、毎回毎回それだと飽きられてしまうんで、こう変化をつけるというか。まあ、メルマガだったら、まあ、私がよくやるのは、例えば3つのフレーズっていうのをこう懸命に入れたりとか。あとは、こう気になるように、なんだそれはみたいな感じの懸命をつけることが多い。つまり懸命を見ただけでこう答えがわからないようなものにする。例えば開封率が高かった懸命としては空飛ぶエンタメとか、これちょっとブログの記事探してみていただくとわかるんだけども、うん、そういったこうちょっと変わった懸命とかっていうのはすごく開封率っていうのが上がる。あとは、まあ、特別なお知らせとか2日間限定とか、そういうこうなんか希少性とか限定性、例えば10名限定とかっていうこう限定性の高い件名っていうのも開封率が高いし、あとはちょっと有名な人の名前を出すとか、うん、誰々さんと対談しましたとか、あとは、ちょっと特定のこう教材名とか個人名をこう出さずに、まあ、ちょっとこうぼかしてこういうのはダメだよねみたいな感じで、批判まではいかなくても否定をするみたいな、まあ、個人を否定するとやっぱりそれはちょっとどうかと思うんで、何かこう否定するときちょっとぼかして、例えばコピペのノウハウは絶対にやるべきではありませんとか、あとは件名としては、まあいろんな件名あるんだけども、実体験に基づく件名、例えば10万円以上の買い物をしましたとかってなったら、10万円何を買ったんだろうっていうふうにやっぱり興味関心っていうのを引くんで、まあそういう感じで件名っていうのはつける。でコツとしては、まあ、ブログでもメルマガでも最初に件名をつけるんじゃなくて、まず全部本文を書いて、その中で一番興味関心を引くようなフレーズっていうのを一つ二つ三つぐらいピックアップしてつけると。で、例えば私のメルマガの場合だと、まあ、結構読者の方からの質問とか感想とかも入れるんだけども、その読者とか、まあ、購入者とかもそうなんだけども、その感想文の中にもかなり強烈にこれはいいなというフレーズとかもあるんで、そういったものを懸命につけるっていうのも非常に効果的。まあ、つまり、懸命を見ただけで、答えがわからないような内容をつけると。思わず読みたくなるような懸命をつけると。まあ、これがかなり、効果的。まあ、数字とか、限定性、希少性っていうのもかなり効果的だというふうに考えていただきたい。まあ、自分で勉強する方法としては簡単な方法は、例えばテレビの CM であったりとか、あとは新聞のテレビ欄、あれもかなり、使えるし、あとは雑誌の表紙、あれはプロが考えた、コピーライターとか考えた、コピーがいろんなところに使われているんで、まあ、くまなくチェックすると、非常に参考になる。であとは私結構たくさんは読まないんだけど、例えば、週刊少年マガジン、実は今でも読んでいて、これなんで読んでいるかっていうと、結構あの漫画ってたまにこう注意深く見てるとすっごい、おお、これは使えるなみたいな言葉が結構あって、なので漫画を読んでるんだけども、まあ脳をリフレッシュするために読んでるんだけども、まあその中でも、例えばいろんなこう使えそうなフレーズっていうのが見つかる、例えば限界突破とか、相乗効果とか、まあ、こういった言葉も結構漫画読んでるといろいろ出てくるし、漫画の例えばタイトルとか、その例えば今週の、タイトルとかも結構使えそうなものは使えるんで、そういったものも例えばメルマガの件名とかに、使えるということもあるんで、いろんなところから、結構件名って、使える部分あるんで、 興味を引くために、まあ、記事タイトルとかメルマガ件名っていうのはつけると。ここをやっぱりうまくやると、まあ、非常に効果的。まあ、次に2つ目としては、まあ、ハロー効果。まあ、ハロー効果って何と思うかもしれないけども、まあ、ハロー効果っていうのはまあ簡単に説明すると、例えば、権威ある人の推薦文とかを、例えば自分の、商品を作ったら、その販売ページに載せるだけでも、自分が例えば無名だったとしても、あ、この商品、今こんなすごい人が推薦文を出しているから、大丈夫だと。まあ、信頼できるんだという、そういった効果がある、こと。あとは、まあ、権威ある人って別に、例えばその推薦文とか、有名な例えばトップアフリエーターとかからの、こう、例えば声とか文章って、まあ、もらえないケースもあるんで、あとは、歴史上の人物を出してくるとか、すでに成功を収めている起業家、例えば、日本企業でも、社長で有名な人って結構いるし、例えば孫正義さんとか、ソフトバンクの、孫正義さんとか、結構たくさんそういった有名な企業家いるんで、そういった人たちの、言葉から引用するとか、私自身も例えば好きな言葉があって、それはナポレオンの例えば、言葉であったりとか、あとは、ドラマの中でも結構ルーキーズっていうドラマがあって、その中のこう言葉、なんかすごくこういい言葉があったんで、それをまあ引用したこととかもあるし、まあ、つまりこうなんか権威ある人とか歴史上の人物とか、なんかこうズドンとこう響いた言葉っていうのは、うまくそれを引用することによって自分の文章に対して説得力を増す効果もあるんで、これを普段の文章に取り込むだけでも、仮にあなたの実績が大きくなくても無名であっても説得力を増すという効果もつながるにもつながるんで、非常に効果的で、3つ目としてはザイオンス効果。まあ、これは知ってる人がいるかもしれないけども、どういうことかというと、まあ、繰り返し説明することで興味関心を高めるテクニックのこと。例えば、一つの商品を紹介する。私もエンタメブログ魂という商品をまあ販売しているけども、例えば、1回紹介して、例えば爆発的に50本とか100本売るっていうのは結構、これは、トップアフリエーターとかでも、そう簡単にできるものではない。なので、1回だけじゃなくて、例えば最低でも1週間は紹介するとかっていうふうにやることによって、50本とか100本以上の制約をすることができる。まあ、この繰り返し紹介する、これ実は結構分かっていてもやっていない人非常に多い。なので、いろんな角度から紹介するとか、ただ商品のこうメリットだけやっぱ伝えてもつまんないんで、例えばデメリットを伝えたりとか、購入しないデメリットを伝えたりとか、まあ、購入するメリットは誰でも伝えるんで、購入しないデメリットを伝えるとか、自分から、あなたから購入するメリットを伝えるとか、商品のメリットは誰でも伝えるんで、販売ページも書いてるんで、そうじゃなくて、あなたから購入するメリットを伝えるとか、あとは実際に、読者からのこう質問に対する声を、例えば音声とか文章で公開するとか、あとはまあ希少性を伝えとかっていう感じで、こう繰り返し、まあ一つの商品に対してもいろんな角度から紹介すると、まあ、そうすることによって興味関心っていうのは高まっていくんで、結果的に制約数っていうのを伸ばすことができる。これは無料のものでも有料のものでも、やっぱり1回だけよりは、3回5回7回という感じで繰り返し紹介した方が確実に、制約数っていうのは伸びていく。なので結構あまりにこう成果を出せない人に多いのが、1回2回紹介してもやめちゃうみたいなのが非常に多い。特に、大きな実績がないとか、まだ駆け出しの時ほど、やっぱりトップアフリエーターみたいにこう濃い固定ファンっていないんで、だからこそもうきめ細かにこうそこまで教えてくれるのみたいな感じで紹介するとか、例えば動画を撮って紹介するとか、音声で解説を行うとか、音声で自分のレビューをするとか、音声で自分の特典のレビューするとかっていう感じで、きめ細かくトップアフリエーター以上にやっぱり商品を紹介するとか、いただいた質問に対してこう一問一答でこう超詳しく丁寧に 回答するとかっていう感じでやっていくと、ザイオンズ効果ってどんどんどんどん高まっていく。これ結構やってない人多いんで、実際にやると本当にその効果は絶大だというふうに考えていただきたい。まあ、続いて4つ目としては、マジックナンバー7。マジックナンバー7？ なんだそりゃみたいな、あなたは思うかもしれない。これはどういうことかっていうと、人は7つのことまでしか記憶できないというふうに、言われている。例えば、ブログの広告バナーとかも、私個人的には7つはもう多いと思うんで、7個の商品とかはちょっと絶対紹介しないんだけども、例えばたくさんのバナー広告を貼るとしても7個までとか、何か例えばカテゴリーとかも7個までにするとか、多くても7個まで。例えば私のブログだとグローバルメニュー、あれなんで7個にしてるかっていうと、やっぱりマジックナンバー7っていうのがあるから、まあ、増やそうと思えばいくらでも増やせるんだけども、やっぱりそれ以上多くなっちゃうと、まあ、反応っていうのが下がるというふうに分かっているんで、まあ、全部に当てはめているわけではないけども、当てはめられるものに関しては7個までというふうにしている。まあ、無料レポートとか教材でも、例えば、1章、2章、3章というふうに作るとしたら、例えば7章までにするとか、最項目を作った場合に、例えば1の1とか1の2とかも、7個までにするとかっていう感じで、多くても7個までにすると。まあ、これはぜひ、意識して、例えばコンテンツを作るとか、情報発信するときも7個までというふうにやっておくと、結構記憶に残りやすくなる。なので、迷ったときは7個まで。で、7個ないときは、じゃあどういうふうにすればいいかって、例えば3個までとか。まあ、人気教材とかのページとか私は実は作っているんだけども、私のブログを見ていただければ、まあ、左のサイドバーとかにあるんで、チェックしてみていただきたいんだけども、例えば7個ないときは、じゃあ次にこう効果的な数字というか記憶に残りやすい数字は何かというと3という数字。これ3は本当に、かなり記憶に残りやすいんで、まあ、いろんなところで使える。例えば記事タイトルでも3つの方法とか3つの秘訣とか3つの秘密とか、3奥義とか、まあ、いろんなこう3って結構使えるんで、ブログの例えば1記事で一つのテーマを決めて情報を発信しようと思った時にも、例えば3つにこううまく分けて、まあ、大きなテーマを記事タイトルにつけたら、さらにちょっと細分化したテーマっていうのを3つ記事内に入れて、で解説をするとかっていう感じで、例えば3つに絞るというのも非常に効果的。まあ私個人的にはマジックナンバー7よりも、まあ、マジックナンバー3なのかなと、むしろその方が結構記憶にも残りやすいし、まあ、シンプルにやっぱり伝えた方が自分の伝えたいこと、思いとか信念とか本音っていうのは、相手には伝わりやすいということ。まあ、例えば人に告白するときに、あなたの好きなところは7個、こうこうこうこうこういうふうにあるっていうよりは、3つ、例えば、あなたのこう声が好き、性格が好き、あなたのこう目元が好きとかっていう感じで、こう3つに絞って言う方が結構ズドンってくるのかなと、嬉しいのかなと、記憶に残るのかなというふうに感じるんで、まあ3っていうのは結構効果的なのかと。まあマジックナンバー7と解説をしてるんだけども、7、7個ない場合は3という数字をうまく効果的に使うと、まあ反応がアップするよということで。続いて5つ目としては、まあこれ F ライン Z ラインの法則。F ライン、Z ライン、なんじゃそりゃみたいな。私も初めて知ったときは、おお、なるほどと思ったんだけども、これはどういうことかっていうと、まあ、人っていうのは、ブログやホームページを閲覧するときに、F とか、F とか Z っていうのはこアルファベットなんだけども、アルファベットの大文字の F とか Z の文字のように、こう、目で追って、チェックをすると、読むと。なので、じゃあそれをブログの記事とかメルマガの記事で、やるとかホームページを作るときに、どういうふうにやるかというと、要は左端から人は読むと。なので、左端にこう興味関心を引くようなフレーズとか、記号とか、そういったものを持ってくる。例えば、まあ、ブログとかホームページだったらできるけども、 左端の文字だけドーンと、例えば一文字大きくするとか、ブログとかホームページだったらできるし、真ん中にはホームページ見るとそういったホームページもあるはず。例えば、究極の方法の究極の9だけ例えば大きな文字にするとかってやると、ドーンとやっぱりそこに視点がいくんで、やっぱり興味関心を引くという効果があるし、 F ライン Z ラインの感じでこう人が読むというふうに認識しておけば、そういうふうに読むという前提でブログとかホームページとかメールマガの文章っていうのを書くと、やっぱり最初から最後までこう読まれやすいというところにつながる。なので、大事なことはこう左端に持ってくると。でクリックしてほしい部分っていうのはやっぱり右利きが多いんで、例えば、右側に大事なクリックしてほしいものを、置くとか、まあ、3カラムのブログだったら、左と右だったらクリックしてほしいものは右側のサイドバーに置いた方がやっぱりクリック率っていうのは高くなる。で私の場合は2カラムなんで、じゃあどうしてるかっていうと、まあ本文の中にこうリンクとか置くんだけども、例えば右矢印を書いてその後にリンクを置くというふうにやるだけでも、やっぱりクリック率っていうのはアップしやすくなる。あとはこう下にやっぱり読んでいくんで、矢印を下に入れてからこうクリックしてほしいリンクを貼るというのもかなりクリック率アップにもつながる。まあこんな感じでF ライン Z ラインの法則っていうのは、うまくそれを分かって文章を書くと、最初から最後まで読まれやすくなるし、重要な部分ほどこう左に持ってくると、右側にやっぱり重要なことを書いても読まれにくいんで、大事なこととか興味関心を引くようなフレーズっていうのは全部左端にどんどんこう持ってくると、そうするとやっぱり精読率アップにもつながるということ。で6つ目としては、見やすさ、読みやすさ、分かりやすさ。これ何かっていうと、まあ、F ライン Z ラインの法則をこうとも関連するんだけども、ブログっていうのは、まあ、メールマガとかホームページも言えるけども、見にくかったらまずもう3秒以内に閉じられるというふうに考えていただきたい。まあ、最近はだいぶ減ってきたかもしれないけども、例えばもう開業が一切なくて新聞をこう横にしたような感じでずらーっと書いてるブログたまにあるんだけども、あれはまず読まれないと考えるべき。で見やすさ、読みやすさ、分かりやすさを意識した文章をどうやって書けばいいかっていうと、例えば 2,3 行書いてこう開業やるとか、あとは黒の太字を入れるとか、赤のフォント太字のフォントを入れるとか、あとはたくさんのことを伝えないでこうシンプルに、例えばこう1記事1テーマで伝えるっていうふうにやるだけでも、かなり伝えたいことが伝えやすくなる。で文字の大きさ、これも結構重要。結構まあブログの例えば初期設定によっては結構ちっちゃめの文字とかもある。なのでこうちっちゃめの文字っていうのはかなり損をしているというふうに考えていただきたい。あまり大きすぎてもなんだこのブログみたいな、初心者じゃねえのみたいな風に思われちゃうんで、大きすぎてもちっちゃすぎてもダメ。なので、まあ、ちょうどいい、フォントっていうのは、まあ、あるんで、例えば、まあ、15前後ぐらいのフォントが、まあ、大体読みやすいのかなという風に感じるんで、まあ、私のブログとかよくこうエンタメさんの記事は本当に見やすくて読みやすくて分かりやすいですねっていう風に、まあ、よく言われるのは、これなんでかっていうと、1記事1テーマで伝えていることによって、まあ、なるべく専門用語を使わずに解説しているので分かりやすいというのが一つあるのと、あとは、全部同じフォントじゃなくて、文字装飾入れたりとか、あとはリズムをちょっとたまに変えたりとかっていうふうにやるだけで見やすさとか読みやすさっていうのは格段にアップするということ。なのでじゃあ実際にどういうふうに書いているかっていうのは、私のこうブログの記事、まあ、目次とか見たら全部の記事載ってるんで、一つ一つ見ていただいて、どういうふうにこう書いているのか、なんで見やすいのか、読みやすいのか、分かりやすいのかっていうのは、実際に私のこうブログの記事見ていただければ分かるんで、ぜひ参考にしてみていただきたい。で、最後、7つ目としては、これ一つの出口にするということ。どういうことかっていうと、結構初心者にありがちなのが、例えば1記事にこうリンクとか、もうなんか10個ぐらい貼ってるとか、そこまでいなくても、例えば3個ぐらいリンクを貼っているとか、 出口っていうのは何かっていうと、要はその記事を読んだ時に、どこに誘導したいのか、その出口を例えばリンクをたくさん貼れば貼るほど、反応は下がるよということ。これブログでもメルマガでもホームページでもそうなんだけども、出口っていうのは基本一つにする。メルマガで例えば、本文でこう何か商品を紹介するときもたくさんの商品を紹介するんじゃなくて、一つの商品のみ紹介して、その1リンクだけを貼ると、リンク多ければ多いほどクリック率は下がるというふうに考えていただきたい。でブログでもホームページでも本当にリンクは、なるべく一つに絞る。どうしても、他のリンクを貼りたいっていう時も、あるかもしれないけども、多くても例えば3つ以内にするとか、多ければ多いほどクリック率は下がるんで、そこはちょっと必ず意識してほしい。なので意識としては出口は一つ、例えば過去記事に誘導するにもたくさんの過去記事をリンク貼るんじゃなくて1個だけにするとか、何かこうアンケートとか取ってそのリンクを貼るのも1個だけにするとか、商品を紹介するとき、無料の商品を紹介するときも、結構人によってはブワーッとたくさん紹介してるケースもあるかもしれないけども、それはやっぱり、ある程度固定ファンがいれば、それでも反応が取れるけども、駆け出しのアフィリエーターとか、まだ固定ファンがいない状態でたくさんのリンクを貼ったところでまず反応で取れないんで、だからこそしっかりと固定ファンを作るという意味でも出口は一つ、1リンク、1記事、1テーマ、1リンク、メルマガだと、1通1リンク、ホームページでもこう例えばワンカラム、要は1枚のページで、購入ボタンを1個だけにするとか、やっぱり私もいろいろやったことあるけども、2カラムよりもやっぱり1カラムのホームページの方が、制約率、制約数っていうのはやっぱり高いというデータがもう出てるんで、やっぱ出口は一つの方が、余計なリンクを貼らずに出口は一つの方が高いよと、反応は高いよということ。まとめると、今回お伝えした7つのテクニックっていうのは、1つ目はまず興味を引くと、ブログだったら記事タイトル、メルマガなら件名、これはもうインパクト重視で、つけると。で2つ目としてはハロー効果、これは権威ある人の推薦文であったりとか、歴史上の人物とか有名な人、有名な起業家などの例えば引用とかをうまく使って自分の文章に説得力を出すと。で3つ目としてはザイオンス効果、これは繰り返し、説明して興味関心を高めるテクニック。で4つ目としてはマジックナンバー7、人は7つのことまでしか記憶することができないんで、多くても7つまでにすると。で7つない場合は3つまで、3っていうのも結構かなり効果的な数字なんで、なるべくポイントを絞って3つとか7つに絞ると。で5つ目としては F ライン、Z ラインの法則、人はブログとかホームページを閲覧するときっていうのは F とか Z の文字にこう妙にこうチェックをすると。なので大事な部分というのは左端に持ってきて、でクリックしてほしいものは右側に置くみたいな感じで、意識して文章を書くということ。で6つ目としては見やすさ、読みやすさ、分かりやすさ、ただ同じリズムで漠然と何も考えずに文章を書いたらやっぱりめっちゃ読みにくいし、見えにくいし、分かりにくいんで、そうじゃなくて見やすく、分かりやすく、読みやすい文章っていうのを強く意識して書くということ。でこれも自分じゃ結構分かんない場合が多いんで、例えば本当に私の記事が見やすいと思ったら徹底的にそこをこう研究するとか、あとは自分で書いた文章っていうのをメモ帳とかワードでもいいのでそこに書いて、で実際に印刷をしてみると、印刷してみると見やすくて読みやすくて分かりやすいのかっていうのは一目瞭然で分かる。これやった人だけ分かるんで、ぜひやってみていただきたい。で最後7つ目としては一つの出口にするということ。ブログだったら、本文1記事に対して1リンク、メールマガだったら1つに対して1リンク、これは本当に基本中の基本なんで、出口は一つにするということ。ぜひ、今回お伝えしたコピーライティング7つのテクニック、これ本当にうまくこう深く理解して実践につなげていただければ、必ずあなたのブログとかメールマガの反応っていうのは劇的にアップするんで、すぐうまくいかなかったとしてもぜひこう繰り返しテストを重ねて精度を上げていただきたいし、経験をやっぱり積めば積むほどそこからさらにこう自分なりのこうノウハウを発見できたりとか応用発展できる力っていうのも備わってくるんで、ぜひ今回お伝えした7つのこうテクニックっていうのを駆使して、 今から変化してさらに進化していただきたい。そして限界突破ぜひしていただきたい。それでは以上で今回の音声セミナーは終了させていただきます。何かご不明点とか感想などあれば遠慮なくお問い合わせフォームよりメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。